皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月14日にミンフイネットで発表された最高の伝説羅漢の生まれ変わり、古井戸で木を運ぶという内容です。それではお聞きください。最高の伝説羅漢の生まれ変わり、古井戸で木を運ぶ。1、羅漢の生まれ変わり。最高はもともと姓は李、名は修玄と言われています。宋の時代の天台山の出身で、繁盛聖子の霊院寺で剃髪して僧侶となり、道祭という法名を授かりました。しばしば狂気を装い、人々を天狂の状態で再度したため、祭天という異名を持つことになりました。しかし彼の狂気はただの見せかけで、伝説では仏法無限の力を持ち、困っている人々を救済したため、最高活物という尊称を得ました。李修玄は18歳の時に両親を亡くしました。そして3年間の喪に服した後、聖子の霊院寺で剃髪して僧侶となりました。十字の円活動は彼が羅漢の生まれ変わりであると知り、弟子として迎え入れて道祭という法名を授けました。円活動が亡くなった後、祭典は南廟山の常寺寺に移りました。南宋の会期2年、西暦1206年の5月16日、祭典は座禅のまま入寂し、以下の詩偈を残しました。60年来老石、陶壁打倒彩壁、雨巾収集嫌い、異球転生水壁。60年余りの流浪で陶壁から西壁に移るように、今帰ってきてみると相変わらず天青く水青し。最高は死後、繁盛南西の大寺山古宝泉の近くに葬られ、当地には2階建ての最高当院が建てられました。伝説によると、最高の父は李墨春、母は王氏で、夫婦は30歳を過ぎても子供ができなかったため、日夜神仏に祈りを捧げました。ある夜、王氏は一尊の羅漢が5色の蓮華を贈る夢を見ました。王氏がその花を受け取って食べると間もなく妊娠しました。そして南宋昭光3年、西暦1133年2月2日、一人の子が生まれました。男の子を授かった夫婦は大いに喜び、満月の時に盛大な宴を開いて賓客を招きました。当時、高僧の聖空が祝賀に訪れ、修玄と名付けたと言われています。最高の使命は如来仏の前にいた大宝、伝説の鳥の創作でした。天の条理を破って勝手に下界に逃げたため、降竜羅漢、最高が下界に転生し、大宝を探しに来たとされています。そして最高は世間で様々な試練を経験し、多くの苦難を乗り越えた末、最後には使命を果たしました。民間伝承では伝説的な人物とされています。新上昇と知恵を競い、腐敗した役人を罰し、不正を見かけたら剣を抜いて助けたと言われています。しかし、その行動はしばしば笑いと怒り、ユーモアと面白さに満ちて描かれています。これらの事跡は、四世に伝わる最高伝に詳しく記されています。中国の蘇州にある西園寺の最高像はまさに特別なものです。破れた衣をまとい、破れた扇を手にしていますが、表情はとても生き生きとしています。三つの異なる角度から見ることで異なる顔立ちが見られます。一つは満面の笑みで、春風満面、春風が顔いっぱいに広がると呼ばれ、もう一つは眉を潜めた表情で、秀美苦眼、眉を潜めた苦しそうな顔と呼ばれます。最後の一つはこの二つを合わせたようなもので、半刻半笑、半笑い半泣き、または刻笑不得、 苦笑いのように見えます。この高度な彫刻技術は最高のように、何事にも我が道を行く姿勢や笑いと怒りを同時に持つ態度を見事に表現しています。2. 古井戸で木を運ぶ。言い伝えによると、西光が初めて聖湖を訪れた時は霊隠寺で火を起こす僧侶として働いていました。その後、長老に悟りを得るよう促され、一時的に悟りを開きましたが、他人に見破られることを恐れて狂気を装い、人々の耳目を混乱させました。常時寺に移ってからは形跡を移す書記として働き、数々の奇跡を行いました。少林寺の高僧である明数禅師が朝廷の命令を受けて常時寺の第29代住持を務めることになり、寺院を再建するために各地から資金を募る必要がありました。明数長老は蔡書記の文才を知っていたため、彼に募金の広告を奏行させました。蔡公は、長老の命とあればお受けしないわけには参りません、ただ酒に酔わなければ分子が湧かないので、一壺の酒をお与えくださいと言いました。明数長老はすぐに酒を用意しました。西光は酒を飲んで気分が高まり、一気に広告を書き上げました。そこには、下級重生、外資感動人心、上皇宮天、直欲宮通天に、下には衆生に求め、心を感動させることを考え、上には宮天に叩き、天にを直に呼び覚ますという妙句がありました。この広告が掲示されると、繁盛全体で大きな反響を呼び、南宋の皇帝もそれを目にしました。皇帝は、上皇宮天、共通天に、などの妙句に感銘を受け、3万貫の資金を寄付しました。明数長老は皇帝の恩に感謝しました。そして蔡書記に寺院の再建に必要な木材を四川からどう手配するかを相談しました。蔡公は、常時寺のために働くなら天ににも通じます、ただ四川は遠いので大いに酔わせていただければ3日後には木材を用意できますと言いました。そして大いに酔い、3日間眠り続けました。目覚めた時、蔡公は突然叫びました。木材が到着した、木材が到着した。長老が木材はどこにあるのかと尋ねると、西光は、木材は仙洞港から運び、寺の精神医に届きました。井戸の口に木枠を作り、滑車を装着して一本ずつ引き上げればいいのです、と答えました。しばらくすると井戸の中に大きな木材が浮かび上がってきました。僧侶たちは滑車を使って木材を引き上げました。一本引き上げると、井の中からもう一本が浮かび上がってきました。70本目まで引き上げた時、木材を計測していた大工がもう十分だと言いました。するとその直後、井戸の中の最後の一本が引き上げられなくなりました。それ以来、精神医は神運医とも呼ばれるようになり、雲木恋とも称されました。井戸の上には亭子が建てられ、最後の一本の木材は井戸の底に残されました。人々は長い紐にろうそくを結びつけて井戸の中に入れて観察するようになり、これが常時寺の最も魅力的な古跡の一つとなりました。いかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。